2021年11月28日、本日は抗胆前第4手術、アドベント第1手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌242番の一節を2回繰り返して賛美します。本日からアドベントに入りまして、キャンドルをこの賛美の間に1本灯します。ご奉仕をお願いしています。賛美歌242番、ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第11編です。賛美歌の後ろの購読詩編の13ページにございます。詩編第11編、詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第11編。 主を私は酒どころとしている。見よ、主に逆らう者が弓を張り、鶴に矢をつがえ。世の秩序が覆っているのに、主は聖なる宮にいます。御目は人の子らを見渡し、主は主に従う人と逆らう者を調べ、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、主は正しく今し、恵みの技を愛し、御顔を心のまっすぐな人に向けてくださる。お祈りをします。私たちを支え導いてくださる主イエスキリストの父なる御神、今ここに聖なる時が与えられていますことを改めて感謝いたします。私たちに与えられている命の長さからすると、この礼拝にいるのはほんのひとときに過ぎませんけれども、この日この時を何日も前から心に留め、祈り我が身を整え、ここに馳せ参ずることができました。感謝いたします。このかけがえのない時をあなたの恵みをもって満たしてくださり、私たちを聖霊によって新しく立たせてください。あなたの御前で、あなたの御光によって、今この礼拝において私たちの誠の姿が示されることです。いつも何度も証拠りもなく罪を犯すものです。あなたを恐れ敬うこと少なく、祈ること貧しく、御言葉に聞く熱心がありませんでした。隣人と共に生きようとしながら、どうしても自分のことを先に考えてしまうものでありました。共に生きる人々のためにどれだけ祈りがあったか、かえって自分が周りの人に重荷を負わせていたことを申し訳なく思います。人の過ちを裁くことには早く、過ちを許しそこから立ち直させるために努力をすることを怠っております。主を許しください。今日からアドベントです。再臨のキリストを待ち望む期間です。私たちは誰一人例外なく、終わりの時キリストの裁きの座の前に立たされること、その時が必ず来ることを、このアドベントにわきまえることを得させてください。私たちの信仰の貧しさを憐れんでください。キリストの貧しさに習うものとしてください。弱くされている方たちにあなたの誠の慰めと励まし、望みと癒しがありますように。弱さを悲しみ嘆いている人に、キリストにあっては弱い時こそ強いということを悟らせてください。信仰の道から迷い出た人をどうぞあなたが探し出してください。キリストのものである教会が今この時あなたが生きておられることを証しできますように、福音を大胆に語らせてくださいますように、労苦を厭わず愛に生きるものとしてくださいますように。マラナタ、 主よ来てください、主よ来てください、あなたを待ち望みつつ平和を実現する教会とならせてくださいますように。今この礼拝においてもあなたの御心に沿うものとなりますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第5章6節から7節まで、新約�聖書の349ページにございます。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方はよく走っていました。それなのに、一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。愛の実践を伴う信仰と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。西川口教会の2021年の御言葉として、このガラテヤの信徒の手紙第5章6節を掲げて、11月も終わりになりました。今日はこの箇所にたどり着いたというような思いがしております。一句一句味わっていきたいと思います。キリストイエスに結ばれていればとあります。キリストイエスに結ばれていれば、それは一体改めてどういうことなんだろうと思います。私たちはキリストという方を触れることもできない、見せることもできない、見える形で紹介することもできない。でも私たちはキリストイエスに結ばれているんだ。それはどういうことか。それはキリストイエスとの交わりを持っているということであります。キリストイエスの交わりを持っている。先週は埼玉地区の交わりで、マリア会の関連では最寄り婦人研修会が、第一ブロックの研修会があって、浦和別所教会の活動がありました。で、私の方はその翌日の火曜日に年に1回開催される牧師婦人と女性教職の会というのがありまして、昨年はコロナでできなかったんですが、今年は岩槻教会で来れる人が集まって、もう飲み食いはしないということで、もう短い1時間半ほどの集会をいたしました。それでも昨年度の春に着任した先生、今年度の春に着任した先生やそのお連れ合いと初めてお会いすることが できて、この11月にもなってようやく、人には総会もないし教師会もなかなかできないし、そういうことでお会いする機会がなかったので、お会いすることができて本当に嬉しく思いましたし、共に礼拝し共に学ぶというひとときの喜びを感じました。私たちが地上の暮らしの中で家族と交わり、夫婦の交わり、親子の交わり、兄弟の交わり、また教会の神の家族の交わり、そういう交わりを地上の暮らしの中でも持っている、そして顔と顔と合わせれば、会話ができれば本当に嬉しい、そこに主にある交わりは本当に嬉しいと思います。それと似たようなことで、私たちはキリストと共にそのように生きることができる、キリストとお付き合いすることができるようにされている、キリストイエスに結ばれていれば、キリストイエスに結ばれているということは、生けるキリスト、よみがえられて今も生きておられるキリストと一緒にお付き合いしている。そして私たちが聖書を読み信仰生活をするところで、時々立ち返らされることは、キリストの方が私たちと交わりを持とうとして本当に一生懸命になってくださっているということに、私たちが本当に気づいているんだろうかと問われていると思うんですね。で、一方私たちは自分でキリストとの交わりを持っていると思い込んでいて、本当に真実にキリストとの交わりの中に生きているんだろうかということも、また礼拝のたびに祈りのたびに問われると思います。決してこれは当たり前にすぐ分かることでもない。キリストイエスに結ばれているということは、そして私たちが伝道して言ってるわけで、本当にキリストの救いに預かってもらいたいと友達や家族にどんなに願っても、それは人がその人に信仰を持たせていることも、キリストと交わりを持ってもらうこともできないんですよね、人間には。そういうものを私たちが持っているということ自体、神様の技だし、奇跡とも言ってもいいぐらいのことなのに、いつしか当たり前になっていたり、独りよがりになっていたり、キリストが望むように本当に交わりを持っているかということを、この今日の箇所からも問われると思うんですね。その中で、そのキリストイエスに結ばれていれば、本当にその交わりを交わりにするのは何だというと、それは信仰だということです。で、まずその信仰こそ大切です。そしてそこに愛の実践を伴うというのがついてきて、さらにその前に割礼の有無は問題ではなくっていうのが入ってくるんですけど、ストレートに言えば、キリストイエスに結ばれていれば信仰こそ大切だっていうのが主の文です。で、キリストイエスに結ばれているということを思いますと、先週の説教でも言いましたように、それはキリストに愛されているということですよね。そして私たちがその愛を交わりの中で本当に受け止める、感じて感じられる、受け止める、キリストに愛されている、で、愛されているということは許されている、受け入れられている、どこまでも、そのことを本当に私たちは信じて、それを受け止めて生きている、生きる、これからも今もこれからもそのように生きるということ。で、そのことに関して言えば、次の割礼があってもなくても問題ないですね。私たちがキリストを愛されキリストに愛されている、そしてその愛を知った私たちもキリストを愛して生きる、その愛の交わりには、割礼を受けていても割礼を受けていなくても関係ない、問題ないんだよということです。だってそうですよね、 イエス様が私たちの体に傷があるかどうかということで、その愛が増えるんでしょうか、減るんでしょうか。でも先週も申し上げたように、その今私たちの現代日本のこの教会の文化の中で割礼っていうのはもう縁遠いことでありますけれども、でもその割礼のというところにいろんなものが入り込んでくるんだと。神様に認めてもらおうと私たちは行いとか聖書を読むとか奉仕とか愛の技ですら神様に認めてもらうための目的にしやすい、手段にしてしまいやすいものですけども、しかしキリストイエスに愛されてキリストイエスを愛するということにおいては、それは一切キリストが私たちをまず愛してくださったところに始まることで、割礼に始まる人間の技っていうのはもう全部関係ない、役に立つということもない、人間の技がということですね。で、そのことを本当に私たちはわきまえているか分かっているかということを思います。そしてその次なんですけども、信仰こそ大切なんだ、で愛の実践を伴う信仰こそ大切なんだというと、私たちが信仰生活ということで、まあ、日本的なこともあると思うんですけども、何か自分が至らないものだ、足りないものだということを、まあ、思っている面もあるので、これを読むと、愛の実践がなきゃダメなんだ、そういう信仰じゃなきゃダメなんだというふうにも思うかもしれない。そしてやっぱり私には愛がないから私はダメなんだとか、こう自分が足りないんだと、自分でまたその足りなさをよりえぐるようなようなこともしてしまうことも、まあ、あるわけなんですが、だからといって愛がいい加減でいいということではないんですが、ここでも先ほど申し上げたように大切なのは信仰なんだ。で、その信仰というのは、信仰がなければ私たちはキリストに愛されることだって、愛されていることだって、それが今の私のこの存在そのものに深く関わっているってことはわからないんですよね。先ほど申し上げたように、それはもう世の人にも見せられることはできない、私たちのこの体でどうにかできることではない。ただ信じるだけ、私がキリストにどこまでも愛されている、どこまでも許されている、その信じる信仰がなければキリストイエスに愛されていることもわからない。そしてその信仰こそもまた私たちから始まることではなくて、イエスは主であると聖霊に言わなければ言うことができないと、コリントの手紙にありますように、それもまた聖霊の技なんだということを思い起こすわけです。ですからキリストイエスに結ばれていれば信仰こそ大切なんだ。で、このガラテヤの信徒の手紙は本当にその信仰なんだ、信仰によって私たちは神に喜んでいただくものとされているんだ、そしてその信仰もまたキリストの救いによって与えられる恵みなんだ、人間から始まるものではないんだということを、言葉を尽くして思いを熱くして使徒パウロが語っている。そしてまたそれはパウロ自身が体験していることなんですね。で、この割礼の有無という話ですけども、まあ、最近信徒のともいろんなこうチャレンジに満ちた特集を組んでいるなと思うんですけど、11月号はユダヤ教についてという特集だったんですよね。これ初めて、私が購読してからそんな特集初めてだなと思って、まあ、日本でもユダヤ教徒の人がいらっしゃるし、まあ、現代の世界におけるユダヤ教の状況ってことも概説がありましたけれども、まあ、その中でも、 もう本当に厳しい人もあれば中間の人もあれば、まあ、現代的な人もあるというようなことでありましたが、まあ、その厳しい、つまりその戒律に生きて安息日は絶対守って、それで、まあ、いわゆる見た目も黒ずくめで帽子かぶって そしてこうひげも剃らない長くしているっていうラビですね、教師の方のインタビュー記事が載っていて、そこに他の人には寛容で強制はしないんだけれども、もし自分のひげを剃れと言われたら私は死ぬっていうふうに書いてあって、これほどのものかって改めて思ったんです。現代のこの日本の東京のそのシナゴーグのラビがそういうふうに、東京だったのちょっと東京だった時のちょっと曖昧なのでなし、日本のシナゴーグのラビの方が自分をその誇りであるユダヤ人としての誇りであるひげを剃れと言われたら私は死を選ぶってそのインタビュー記事に書いてあって、あ、それほどのものかと。安息日も守ると、割礼というのはまあそのユダヤ教に改宗しようとする、異邦人がユダヤ教徒になろうとしたらそれは最終段階の儀式だそうですけれども、それでもそれは単なる儀式ではなくて、それを誇りを持ってそれを受ける神の民の印であるということで、もう死活問題、存在そのものをかけている、それが失われるなら死を選ぶほどのものなんだということの感覚というのは私たちには馴染みがないなと思いながら、でもそれは当時のこのガラティアの信徒の手紙の当時のユダヤ教も教徒も、またかつてユダヤ教徒だった、今パウロ先生のパウロの手紙読んでますけど、パウロ自身ユダヤ人であることはやめてないんですけども、それほどまでに割礼というのは死活問題で、それによって生きも死に死にもするというほどのものであった。で、現代のユダヤ教徒の中にもそういう方がいらっしゃるということを改めて知らされて、で今日の箇所とも関連を知らされています。ですから割礼の有無は大問題なわけです。ユダヤ教徒の人、またかつてのパウロ、そしてパウロ自身その割礼の跡を消そうとかそういうことはなくて、その割礼を否定しているのではないけれども、それほどまでに存在がかかっている割礼であっても、またそのユダヤの教の人たちが重んじていた立法も安息日な規定もキリストに結ばれるということに関しては役には立ってないんだよ。ただただイエス・キリストが私たちを愛して、その御手を伸ばして救いの中に入れていただいて、そして私たちは許されて神の子供とされて、神の国を受け継ぐ相続人とされて、そして教会の新しい家族を得て祝福の中に生かされる、そのことについては割礼の有無というのは全く役に立ちません。無益です。そうではなくて、一方的な神の恵みによって私たちはキリストイエスに結ばれるという存在そのものがそのように新しくされた。そしてそれを私たちのもとに、そのことを知らせてくれるのが信仰なんだ。信仰こそそれを私たちに悟らせてくれる、また神の技なんだ。で、その信仰は必ず愛の実践を伴わざるを得ないということなんです。愛のない信仰だからダメだじゃなくて、信仰というのはそうやってキリストに愛されて、キリストを愛してそれを信じて生きているんであれば、私たちはキリストのまた真似をして生きる、キリストの後に従って生きるようにされて、そしておのずと私たちの暮らしの中でそれは愛という仕方で現れてくる。だから愛の実践が伴われるということになるわけです。で、私たちがこうして主の日の礼拝をする、また日ごとを祈る、そういう姿を家族や知人が見るでしょう。あの人信仰あるんだなと思ってくださるでしょう。でも私たちの暮らしの中で、人間関係の中で、私たちの信仰というよりも、私たちがその信仰によって励まされて隣人に注ぐ愛、愛の技こそが私たちの家族とも 隣人ともに伝わるんじゃないんでしょうか。説教の準備の中で、ある先生の説教を参考にして読んでいましたら、こういう言葉がありまして、信仰によって神に喜ばれる、で愛によって隣人に喜ばれるという言葉を聞いて、あ、なるほどなと思いました。そして私たちが本当に心打たれることがあるのは、その愛の技が本当に自分中心ではなくて、骨身を惜しまず影ひなたなく、誰が見ても見ていなくてもたゆまず愛の技をするような人に出会うと、本当に心が動かされるし、そのような愛に生きる力はどこから来るのかなと思ったら、あの人はキリストを信じているんだというふうに、まあ、証になるということはしばしばあるのではないでしょうか。ですから、愛の実践を伴う信仰じゃなきゃダメだっていうのではなくて、イエス・キリストに愛されて許されてキリストに従って生きようとしたら、愛の実践を伴う信仰になっていくということであるわけです。で、この愛の実践を伴うという新共同訳もありますが、またここらいろいろ日本語訳もいろいろあって、その含蓄がある動詞なんだと思うんですね。物事が働いてその存在を発揮するというのが元の動詞の意味です。愛を通して愛そのものがその存在を発揮していくと。で、ある先生は愛をエネルギーとして働く信仰とも訳せるとおっしゃっていました。それも本当にそうですよね。私たちは神に愛されてキリストに愛されているからこそ、私たちもその愛をいただいて、愛をエネルギー、愛を原動力として隣人を愛することができるようになる、そういう思いがこんな自分にも与えられるようになるということは、本当に愛をいただいているからだ。で、この今日は6節と7節しか読みませんでしたけれども、この5章の1節からこの6節までのところは、信仰、そして希望、そして愛、自由、また7節には真理ということが、私たちの信仰生活に大切な事柄が次々と語られておりますし、それはこう細切れ、まあ、列車の車両のように細切れでつながっているのではなくて、もう全部こう溶け合って絡み合っていることだと思うんですね。五章の一節では、この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったんだ、約束を信じて生きる、罪と死のその奴隷の状態から解き放たれて、キリストにある自由、キリストによって自由にさせられたんだから、だからしっかりしなさい、二度と奴隷の首輝きにつながれるなと言いました。今日の七節でも、誰が邪魔をして真に従わないようにさせた、まあ、こういう言葉を言わなきゃならないほどの教会の課題があったわけですけども、キリストの恵みにとどまり続けなさいということです。そして何が自由かといえば、どんなことが起こっても、どのような時でも、キリストに愛されていることを信じ、キリストを愛して生きられるなら、その人は自由ではないでしょうか。どんな状況にあっても、死にそうな目にあっても、希望を持っているということこそ自由ということができるのではないでしょうか。同じようにどんな状況にあっても愛することをやめないであれば、それはその人が自由だということが言えるのではないでしょうか。また希望がなければ私たちは信じることができない。それは先週の5節で、 語ったように、私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。私たちは信仰によって義とされた、神と和解した、神との間に平和を得ている。けれどもなお私たちは罪人で、証拠りもなく罪を犯す。そして本当の意味で義が完成する、そのことを待っている、望み見ている。でアドベントはそのことを一層深く思い祈る時ですけれども、それは希望なので、将来の約束なので、まだ実現していない。それを信じるのも信仰だし、希望がなければそれを信じることはできない。それは聖霊によって与えられる信仰、希望です。そして私たちが愛の実践を伴う信仰、愛に生きるということができるのも、信仰と希望がなければ愛に生きることはできない。互いに愛し合え、と主イエスは命じておられます。それはキリストの弟子である私たちに対してのことです。この手紙にも互いに愛し合うように命じられています。私たちはキリストの真似をしていきますから、相手に愛されなくても相手を愛していくということでありますけれども、互いに愛し合うということについては、キリストの教会の中でこそ本当に実現しうる、するはずのことなんですよね。互いに愛し合う。キリストの愛されていることをみんな知っているんだから、信じているんだから。それでも私たちが罪の破れがあるので、教会の中においても、その愛の互いに愛し合うということが、なかなか難しいという現実も、深く味わっています。そのことはキリストを、聖霊を悲しませていることだと思います。教会の兄弟姉妹であるにもかかわらず、互いに愛し合うということが難しい。だからこそ本当に私たちはこのキリストに愛されていることを、どこまでも許されているということを本当にそれぞれが深く味わい、また体験させていただくということが本当に必要だと思いますけれども、気づかされた者たちから愛し合うと。ある先生が他の先生の訪問のところで、やっぱり牧師も本当に限りがある人間なので、ユーモアを持ってぼやいたっていうんですね。もう 今は昔なので、今そんなわからないかもしれないんですけど、昔銭湯というものが、今もね少なくてもありますから、銭湯っていうのは昔はこう人力で薪を燃やして人が調整したわけですよね、お湯の温度。今は機械でできるでしょうけど、それで俺は番頭じゃない、フレアの番頭じゃないって言ってぼやいた牧師先生がいたんだっていう話を説教の学びで聞いたんですね。それで信徒の方たちが牧師に対して熱いとかぬるいとか冷たいとかあったかいとか言って、で俺はフレアの番頭じゃねえとかって言って、ユーモアを持って他の牧師にぼやいたっていう話を聞いて、笑いながらも、でも本当に生身の人間としては本当わかるなと思いました。でそれは牧師じゃなくても教会のそれぞれが実は思っていたりするかもしれません。で私たちが自分が期待通りになることを自覚でも無自覚でも思っているの で、その通りにならないと冷たいって自分中心だから言うんですよね。それって愛なんでしょうかね。で優しくないとか本当に冷たいとか、思ったり口にしたりするんですよね。それは日本的に甘えもあるかもしれません。愛、優しさももちろん愛でしょう。教会の愛というのはキリストに愛されているということで、どこまでも許す、どこまでも受け入れる。もちろん不義を 良しとすることではありません。私たちは正義の実現をまた求められております。ですから愛するというのは本当に厳しいことで、そのために私たちを愛するがゆえにイエス・キリストは命を捨てられた。そうしなければ神の愛が完結しなかった。私たちの罪の許しはキリストの命の代償をなくしては実現しなかった。その命がけの愛なんです。でも私たちは甘ったれてるので、愛にも無償の愛とか修飾語をつけないと愛に愛というものを表現できない。本当にその愛の実践を伴うということの、まあ、大きさをまだまだ分かっていない。そのようなものをどこまでも愛し、愛に立たせようとするキリストの技がある、聖霊の技があるということを信じていくわけです。でその愛の実践を、まあ、妨げるものは自分自身なんだと。それは自分を捨てるということができないからですね。だからこうしたら自分が損するとか攻撃されるとか、だから恐れがあるからですね。だから自分を捨てることができないで自分を守る、守りに入る、相手に心を開かない。だからどこまでも本当に自分が可愛い、自分自身の腹を神としているという罪人なんだなということをつくづく思うわけですけども、もうそれが私たちの罪の現実であって、そこにこそ希望が来たんだ、そこにこそ信仰が来たんだ、そこにこそ愛が来たんだということを今は知らされて信じている。ですからそういう自分であることを自覚させられながらも、それでもキリストの後に従う、キリストの真似をして生きようと志している。その希望を持っている。その信仰を持っている。その愛を持っている。ですから本当にキリストイエスに結ばれていること、その信仰が肝心なんだと、この御言葉を深く味わうものです。最後に、説教準備をしていて教わったある方の、言葉を紹介します。これはお名前は分かりませんけれども、あるご高齢の信徒の方、戦争中には国の権力の圧力と戦って戦後信仰に基づく事業をされたという信徒の方のお証の引用を聞いて、皆さんとも分かち合いたいと思った言葉です。ご紹介します。生きることは愛することである。愛することは理解することである。理解することは許すことである。許すことは許されることである。許されることは救われることである。もう一度言います。生きることは愛することである。愛することは理解することである。理解することは許すことである。許すことは許されることである。許されることは救われることである。ご高齢の信徒の方のお証しの言葉、本当にアーメンです。神の愛、神の許しの中で救われて、私たちは愛の実践を伴う信仰に生かしていただきます。お祈りをいたします。主なる神、アドベントの日々が始まります。この年の与えられた御言葉をあなたがまた味わわせてくださいました。あなたにどこまでも愛され、信仰を与えられ、 希望に生きるようにされて、自由を与えられて、真理そのものであるキリストに従わせていただいています。破れ大きい罪人です。しかし愛されている者、神の子たちです。どうぞこの群れをあなたが共にいて支えてくださり、信仰、希望、愛に喜んで生きるものとならせてください。尊い主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美歌475番を賛美します。475番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
一回天の神様、今日もここに7日の旅路を終え集まることができましたことを心から感謝いたします。汚れた袋を下げて、心を疲れてみんなここに集まっております。でも神様は我に来たれ、休ませてあげようとおっしゃってくださっております。またここで7日間、また心を新たに体を清めて、また7日の旅路に出てまいります。どうかその旅路をお守りください。光を照らしてください。そしてコロナの関係でみんな心も疲れておりますが、どうぞ力をお与えくださいますようにお願いいたします。そしてわずかばかりの献金を 神様に捧げましたけれども、どうぞ清めてお使いくださいませ。神様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌29番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。